4月22日水曜から熱中症警戒アラートなどの情報提供を開始。熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラートは都道府県ごとに、東京暑さ情報は区市町村ごとに発表されます。今年の運用期間は4月22日水曜から10月21日水曜です。アラートはテレビ、ラジオなどで発表されますが、高等安全安心メール、X、旧ツイッター、防災関連情報、@KOTO_BOSAI、江東区防災ポータルアプリ、区公式 LINE などでも情報を発信します。詳細は各ホームページをご覧ください。熱中症警戒アラート。前日当日に環境省発表。各都道府県等の1地点以上で、翌日当日の非最高暑さ指数 WBGT の予測値が33以上。熱中症特別警戒アラート。前日に環境省発表。各都道府県のすべての観測地点で、翌日の非最高暑さ指数の予測値が35以上。東京暑さ情報。前日当日に東京都発表。区市町村庁舎の所在地における、翌日当日の非最高暑さ指数の予測値が、35以上。熱中症予防情報サイト、環境省、東京都暑さマップ、東京都の二次元コードがあります。アラート等発表時の区の行事やイベント、事業について、区では重大な健康被害が生じる恐れがあり、その旨を警告する熱中症特別警戒アラートと東京暑さ情報が発表された場合、日中の時間9時から18時は区主催の屋外行事、イベントなどの中止、延期や屋外施設の利用中止とする基本方針を策定しました。詳細は区ホームページをご覧ください。クーリングシェルターをご利用ください。クーリングシェルター、指定暑熱避難施設に指定された冷房設備のある区の施設などを暑さをしのぐ場所として利用することができます。熱中症特別警戒アラートが発表されていない場合でも、夏季期間は東京クールシェアスポットとして利用することができます。クーリングシェルター、指定暑熱避難施設にご協力いただける民間事業者を募集しています。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ、危機管理課防災危機管理係、電話 03-3647-9382、ファックス 03-3647-9651、区ホームページの二次元コードがあります。19、マンション管理組合所有者向けにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え改修などの課題に助言。公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。各コースの中でさらに細かい内容に分かれています。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。コースによって同一年度内における派遣回数の上限があります。対象、区内の分譲マンションの管理組合。管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む、または賃貸マンションの所有者。 マンション管理 A コース講座編。マンションの維持管理、長期修繕計画などの基本的なことについてテキストを使いながらアドバイスします。 B コース相談編。個別具体的な相談内容について事前に資料などを提出していただいた上で適切なアドバイスをします。マンション建て替え改修 A コース入門編。建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスします。 B コース、検討書の作成。建て替えか改修かの比較検討のため、検討書、簡易な平面図や立体図等、費用概算などの理解を促進するための参考資料を作成して説明します。費用無料、テキスト代と申請後に辞退した場合の違約金などは申請者の負担。申し込み、派遣希望日の30日前までに、住宅課住宅指導係窓口、区役所5階1番、または区ホームページにある申請書を、管理組合理事長名または所有者名で作成し、住宅課住宅指導係窓口で、電話 03-3647-9473、ファックス 03-3647-9268。 マンション管理の見直しを支援するマンション管理 C コース支援編もあります。管理計画認定を取得した管理組合には C コースの派遣費用を最大4コースまで全額助成します。詳細は区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。
20、仮称、仙石駅周辺地区まちづくり方針を策定。区では、江東区都市計画マスタープラン2022の重点戦略の一つである、地下鉄8号線延伸のまちづくりを推進するため、仮称、仙石駅周辺地区まちづくり方針を策定しました。本方針は、地域主体の仮称仙石駅周辺地区まちづくり協議会から令和7年6月に提出された提案書を受けて定めたものです。今後も地域住民や地元企業、関係権利者などの各関係主体と相互に十分な連携を図りながら、仮称仙石駅周辺地区の目指す姿の実現に向けて取り組んでいきます。閲覧場所、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、まちづくり推進課まちづくり担当、8号線沿線、区役所5階23番、問い合わせ、まちづくり推進課まちづくり担当、8号線沿線。電話 03-3647-9021、ファックス 03-3647-9009。 区ホームページの二次元コードがあります。21、北砂3・4・5丁目地区不燃化特区を令和13年3月まで延長。除却建て替え住み替えを助成。区では、燃え広がらない燃えない町を目指し、震災時に火災延焼などの危険性が高い北砂3・4・5丁目地区、北砂3丁目の一部、4丁目・5丁目の一部、を対象に不燃化特区支援制度を実施しています。事業期間を令和13年3月まで延長し、建て替え加算助成を新たに追加しました。この機会に 不燃化特区支援制度を活用して除却建て替えをしてみませんか。まずは不燃化相談ステーションへご相談ください。支援制度の主な内容。老朽建築物の除却。老朽建築物を除却する場合に、除却費の一部を助成。不燃化建て替え。老朽建築物を除却後に、不燃化建て替えを行う建築物に対して、設計費、管理費と建築工事費の一部を助成。拡充。親世帯と子世帯などが同居するための建て替えを加算・助成。住み替え。除却を行う老朽建築物の所有者、貸借人のみ、または賃借人の方が住み替える場合に、その費用の一部を助成。助成対象建築物や助成対象者については、一定の要件があります。除却工事や不燃化建て替え工事の着手前に、助成対象確認通知を受ける必要があります。詳細は区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、不燃化相談ステーション、北砂 4-24-3、総清水ビル2階、電話03-6666-0580、ファックス03-6666-0521、10時から18時、水曜日曜祝日を除く。安全都市づくり課不燃化推進係、電話03-3647-9491、ファックス03-3647-9009。22、 LINE で簡単ゴミ分別、高等ゴミナビ。分別方法や収集日をスマホで確認できる高等ゴミナビ。 AI が分別検索をサポートします。雨季二次元コードから LINE で友達登録してご利用ください。資源ゴミ分別アプリはサービス提供を終了しました。問い合わせ、清掃リサイクル課清掃リサイクル係、電話03-3647-9181、ファックス03-5617-5737、 LINE の二次元コードがあります。23、江東区観光推進プラン、パブリックコメントの結果公表。本区の観光を取り巻く環境の変化や現況などを踏まえ、観光施策の推進を計画的に進めていく必要があることから、基本理念に、区民も来訪者も満足度ナンバーワンの街、江東を掲げ、3つの基本方針、地域資源を生かした魅力づくり、磨き上げ、魅力を伝える情報発信、プロモーション、観光推進の人、町づくりを設定し、新たに江東区観光推進プラン、計画期間、令和8年度から令和12年度を策定しました。パブリックコメントを実施し、実験のご意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、文化観光課、区役所4階33番、江東区観光推進プランの二次元コードがあります。寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋、外国人を対象としたプロモーション、意見、国・地域によって属性や行動特性が異なる海外からの観光客について、来訪者が 実際に参照している主要な旅行案内サイトなどを調査整理し、影響力のある媒体を把握した上で情報発信を行うことが有効な取り組みになるのではないか。区の考え方。本プランの基本方針、魅力を伝える情報発信、プロモーションにおける取り組み、外国人を対象としたプロモーションでは、海外の観光イベントへの出展や観光パンフレットの海外発送などを通し、海外向けプロモーションを行い、本区のファンの拡大を目指すことを掲げています。ご提案を踏まえ、外国人を対象としたプロモーションにおいては、既存情報を整理し、外国人が活用する情報源などについての情報収集を行った上で、効果的な発信を図っていきます。ツーン丸の観光船としての復元。意見。明治大正時代に活躍した蒸気船ツーン丸、船体両側に水車を取り付けた外輪船を観光船として復元建造し、観光施策に活用してはどうか。区の考え方。観光船に関連して、舟運や水辺の活用といった点では、本プランにおける取り組みとして、観光舟運の活性化を挙げているほか、重点プロジェクトとして、水辺を生かした観光推進を掲げ、様々な取り組みを記載しているところです。一方で、観光船の建造となりますと、現時点では、財政面や体制などの制約により、実現に向けた取り組みを進めることが難しい状況のため、今後の事業展開の参考にさせていただきます。パブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。パブリックコメント結果の二次元コードがあります。問い合わせ、文化観光課観光推進担当、電話 03-3647-3312、ファクス 03-3647-8470、24、第2期、江東区地域福祉計画、パブリックコメントの結果公表。少子高齢化の進展や、一人暮らし世帯の増加、地域のつながりの希薄化など、江東区地域福祉計画、令和4年度から7年度、策定以降の社会状況の変化や、孤独・孤立の問題をはじめとした、福祉課題の多様化・複雑化に対応するため、区では第2期江東区地域福祉計画、令和8年度から11年度を策定しました。パブリックコメントを実施し、29件のご意見が寄せられました。策定のポイント。1、現行計画、令和4年度から7年度の基本理念。一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる街を継承しつつ、防犯対策の充実やデジタルデバイド解消など、新たな地域課題への取り組みを盛り込みました。2、新たに孤独・孤立対策と包括的な支援体制の充実、重層的支援体制整備事業を施策を横断する取り組みと位置づけるとともに、重層的支援体制整備事業の準備を進め、計画期間中に開始します。計画の閲覧場所、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、福祉課、区役所3階1番、各図書館など、第2期江東区地域福祉計画の二次元コードがあります。寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。基本理念について、意見。 基本理念の継承と進化について、一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる町という理念は、地域福祉の根源をなすものであり、今後も継続して追求すべき価値である。特に、制度の狭間にある人々への支援を重層的に行う姿勢は、包括性と公平性の観点から重要である。区の考え方。本計画の基本理念は、第一期計画を継承することとし、区民や関係団体等と力を合わせて、地域福祉を着実に進めていきます。また、重層的支援体制整備事業を新たに実施することで、包括的な支援体制の充実に取り組みます。パブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。パブリックコメント結果の二次元コードがあります。問い合わせ、福祉課地域福祉係、電話 03-3647-4152、ファクス 03-3647-9186。 25江東区男女共同参画江東プラン2026パブリックコメントの結果公表。区では男女共同参画社会の実現を目指し、社会情勢や状況の変化に応じて第7次までの男女共同参画行動計画を策定し、男女共同参画の推進に取り組んできました。本計画は男女共同参画行動プラン2021、第7次男女共同参画行動計画、以下第7次行動計画というの具体的な行動期間が終了することから、第7次行動計画で掲げた基本理念を踏襲し、関係する法制度や社会の変化に対応した施策を総合的かつ計画的に推進するために策定したものです。パブリックコメントを実施し、46件のご意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、男女共同参画推進センター、高等情報ステーション、区役所2階、生活応援課、区役所5階、江東区男女共同参画行動プラン2026の二次元コードがあります。寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。家庭における固定的な性別役割分担意識の解消について。意見。家庭における固定的な性別役割分担意識の解消について、家庭では、男性、父親が決定権を持つべきという意識、家父長制度的な考えについても払拭する対象にしてほしい。区の考え方。ご指摘いただいた内容以外にも、アンケートなどの意見を集約し、様々な角度から固定的な性別役割分担意識を払拭できるような講座などを検討していきます。パブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。パブリックコメント結果の二次元コードがあります。問い合わせ、人権推進課男女共同参画係、電話 03-5683-0341、ファクス 03-5683-0340、26、第2期江東区青年貢献制度利用促進基本計画。認知症などにより判断能力が不十分な状態になっても、本人の意思が尊重され、自分らしい生活が継続できるよう、 成年後見制度などの利用促進を図るとともに、高齢者等の権利を擁護する体制整備を推進するため、第2期江東区成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。計画の概要、基本方針、区長申し立ての適切な実施と、成年後見制度利用支援事業の推進、専門職後見人、市民後見人、法人後見などの担い手の確保、育成等の推進、本人の自己決定の尊重や意思・価値観を適切に反映するための意思決定支援の浸透、具体的な取り組み、地域住民と医療・福祉・司法の分野を超えた多職種が連携する地域連携ネットワークの充実、成年後見制度の相談支援や後見人候補者の受任者調整などの中核機関の機能充実、市民後見人の養成や親族後見人、市民後見人等の相談対応などの成年後見人等の養成支援、成年後見制度への理解を深めるための制度の周知啓発、申し立てが困難な場合の区長申し立てや報酬支払いが困難な方への助成、計画の閲覧場所、区ホームページ高等情報ステーション区役所2階地域ケア推進課権利擁護係窓口、区役所3階7番長寿サポートセンター区内21カ所各図書館権利擁護センター、問い合わせ地域ケア推進課権利擁護係、電話 03-3647-4324、 ファックス 03-3647-3165、 区ホームページの二次元コードがあります。27、7月25日土曜、隅田川花火大会、市民協賛者募集。7月25日土曜開催予定の隅田川花火大会における市民協賛者、個人を募集します。協賛をいただいた方は、特設観覧席へご招待します。協賛金は大会支援寄付として、事前準備費用に充てさせていただきます。協賛金と手続きにかかる手数料などは、大会が中止の場合を含め、いかなる場合も返還しません。また、すべての会場でインターネットによる申し込みとなり、事前に会員登録が必要です。招待会場、協賛金額。招待会場、5カ所、観覧会場、席種、協賛金額、招待人数、申し込み可能口数、総募集口数の順に読みます。1、台東リバーサイドスポーツセンター野球場。第1会場、台東区側、ビニールシート、2万5000円、5人、1口、2口、4口、1950口程度。2、台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場。第1会場、台東区側、ビニールシート、2万5000円、5人、1口のみ、500口程度。3、台東区側、蔵前浸水テラス。第2会場、台東区側、パイプ椅子、9000円、1人、4口まで、950口程度。4、墨田区側、墨田公園、そよ風広場。第1会場、墨田区側、 パイプ椅子8000円、1人4口まで700口程度。5、墨田区川両国親水テラス第2会場墨田区川、パイプ椅子8000円、1人4口まで1500口程度。招待は申し込み代表者を含めた総人数。大会当日に満1歳以上の子どもは1人として数えます。申し込み方法。5月10日日曜12時から応募サイトチケットペイで受付開始。申し込み順。チケットペイの二次元コードがあります。1、チケットペイ、雨季二次元コードで会員登録後にお申し込みください。2、申し込み後、ファミリーマートまたはセブンイレブンでチケットを発行してください。チケットは、招待人数分の枚数が発券されます。例、5人席2口申し込み、10枚発券。また、発券には、1枚あたり275円の手数料がかかります。注意事項。同一人による複数回の申し込みは無効。座席は全席指定。申し込み時に席を指定することはできません。詳細は、隅田川花火大会公式ホームページをご覧ください。隅田川花火大会公式ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、隅田川花火大会実行委員会、市民協賛受付台東事務局、台東区役所観光課内、電話 03-5246-1111